Beauty comes in every shade, only at Sephora. Choosing a complexion product that suits your skin and meets your beauty goals can be intimidating, which is why Sephora is there to help you discover the solution, whether you want subtle coverage or an airbrushed finish. With the greatest products from brands like Makeup by Mario, Kosas, Merit, and House Labs, you can feel confident you'll find the perfect match for your skin. Shop now at Sephora.
TBS Podcast.
カルチャーをクイッといっぱいどうですか。カルチャーワンショット。ここからは明日すぐ使える一発必中のカルチャー情報をお伝えするカルチャーワンショットのコーナーです。今夜はこちらのグルメ情報をワンショット。プロ野球スタジアムグルメということで、もちろんゲストは全国のスタジアムグルメを食べ尽くし、1試合で7つも選手プロデュースメニューを食べて研究されているまさしくスタジアムグルメ界のパワーヒッター、ライターのカルロス矢吹さんです。いらっしゃいませ。
はい、よろしくお願いしま す。
意外にもまた宇垣さん、こちらも初めて、
はい、そう、初めましてなんですよね。よろしくお願いします。
はい、月曜が多かったかもね、なんかね、うん、はい、ということで、カルロス矢吹さんのご紹介、宇垣さんからお願いします。
はい、1985年宮崎県生まれ、大学在学中から日本と海外を往復しながら世界各地のポップカルチャーを中心に執筆業を開始。コンサート運営、コンピレーション編集、美術展プロデュースなどアーティストのサポートも行う。主な著書に世界のスノードーム図鑑、日本バッティングセンター校など多数。この番組では2021年以降、毎年選手がプロデュースした球団肝入りのメニュースタジアムグルメについて総括していただいています。
初期にはね、割とこうぼやき節と言いましょうかね、もうちょっとなんとかなんねえのかよみたいなの多かったけど、だんだんね質が上がってきてるんで。
いや、本当にどんどんどんどん美味しくなってきてるね。
ちょっと今年も楽しみなんですが、その前にね、今ね、間にちらっと話してた話面白かったですね。
あ、はい、北京の、この間ね、北京、うん、僕先々週北京に行ってきたんですけど、そこでね、まあ、798芸術区っていう、うん、あの全然行政絡んでない、うん、ギャラリーがこう作った芸術特区みたいなものがあって、それはあの中国の武器工場を、元武器工場をいろんなギャラリーのキュレーターさんたちが買って、そこをこうギャラリーにしてたんですけど、反体制を助長するんじゃないかっていう疑惑がかけられて、一回潰されかけたんですけど、ギャラリーのキュレーターたちがカフェとか、あとは古着屋とか、そういうのをこういろいろ誘致していって、こうあえて商業施設にしていって、あの観光客をこう入れていって、人気を出すことで自分たちを守って、で、今も頑張って現存してるという
ね。
はい、もう今ちょっと古川さんが写真出していただいてますけど、
あとね、
単純にアートがかっこいいですよ、う
ん、ね、結構道端にでかいのがドーンって、
フラッと行ったらたくさん見られるってことですもんね。
そうです、もう1日じゃ絶対足りないです。はい、2日はいると思います。
798
写真撮るのと
か楽しそう。798芸術
で、あの日本のね、いろんなアートチームが行ったりとか。
そうなんですよ。で、あの日本の写真家の方の展示もあったんですけど、うん、一番びっくりしたのはあのアニメのセル画の展示があって、あのドラゴンボールとか渡るとかジブリとか、もう会社とかをこうまたいだ展示が今まさにやってて、
まあ、
こんなの日本でもやってくれよっていうようなレベルのすごい豪華な展示もやってて、
しかもそれをなんていうか、こう草の根パワーがさすがっていうか、やっぱそういう動きあんだっていうか、
行政本当に絡んでないんで、ここは、
ね、いや、これはちょっと応援したいというか、うん、盛り上がってるうちに行った方がいいよっていうか、
ね、いや本当にね、皆さん北京行ったら798芸術区ぜひ行っていただきたいです。
知らなかった、
スタジオここも話を1時間やりたいぐらいです。
いやいや、ちょっと特集、いや、ね、やりたいぐらいちょっと話聞いたら、はい、ということで、ちょっとね、じゃあその北京からスタジアムまで、日本のスタジアムまで駆け回っているカルロス矢吹さんなんですけど、なんとこの、スタジアムグルメ仕事が、まあ、相まってと言いましょうか、今年西武ライオンズのプロデュースメニュー試食会に招かれて、
そうなんです、
すごい、
もうついにもうご意見番、
そうなんです、あ、もうでもこの番組のおかげでもあると思うんですけども、
いやいやいや、
はい、あの佐藤流星選手っていう、まあ、の西武ライオンズのレギュラークラスの選手がいるんですが、うん、あの佐藤流星選手のプロデュースメニューの試食会に呼んでいただきまして、
すごくない、はい、もう完全に
多分西武の方がおっしゃってたのが、まあ、12球団でもあの関係者でもない人が呼ばれたのは史上初じゃないかと。
この佐藤流星選手、どんなメニューだったの、これは。
これはですね、佐藤選手ってあの北海道出身なんですけども、うん、なまら豚丼という、
うん、
ジンギスカンダレを使った、うん、むしろあの佐藤選手が自宅で作ってるメニューをそのままこう再現した、う
ん
う
ん、あ、でもちゃんと本人にちなんでるし、
そうです、
あのやる気ない系じゃなくて、
そうです、そうです。佐藤選手が実際に使ってるタレをちゃんとヒアリングして、全く同じものをこう 北海道から取り寄せて、
うん、お味いかがでしたか？
めちゃくちゃ美味しかったです。
マジか、はい、これはだから西武ライオンズだからベルーナドーム、今ね、
そうです、
ベルーナドームで買いますよと。来シーズンからかな。
あ、いやもう今シーズン、はい、僕3月に呼ばれたんですよね。
あ、はい、ちょっと
今売ってますので、
すごい、
は
い、
そうなんですよ。だから今日あのいつもはね、あの秋とか冬に呼んでいただいてたんですけど、うん、秋とか冬にこの話しても
確かに
もうみんな食べれないっていう、
いけないですね、確かに
そことにやっと僕今年気づきまして、
シーズン中にね、は
い、
ちゃんとね
夏休み前にやらせてほしいと、うん、
はい、ちょうどいいタイミングでした、
はい、ありがとうございます。さて今シーズンスタジアムグルメなんですが、ポイントがあるんですね。
はい、そうなんですよ、はい、あの今年ですね、現在進行形で2つの大きな事件が起きてまして、
事件、
はい、まずですね、ポイントが2つありまして、今年あの起きた大きな事件、一つ目こちらです、うん、とにかく世界のグルメが増えた。
ほうほうほう、
まあ、飲食の業界用語なんですけど、ワールド系って言われる、うん、まあ、要するにエスニック料理ですよね、あの、まあ、タイ料理とか、はい、韓国料理とか、
あんまり
こうスタジアムグルメではなかったんですけど、今年ですね結構急激にグッと増えまして、
これって選手にちなんでとかでもなく、
選手にちなんだものも増えたんですよ、
う
ん、はい、そういうのはあんまりなかったんですけど、急にキュッとこう増えてきまして、で一番の特徴としてはどれも美味しいっていうことなんですよ、
やっぱりね、
はい、
うん
うん、であの例えばヤクルトの小川選手だったら、うま辛チーズタッカルビ丼とか、ヤンニョムジンカラ丼とか、あの意外となかったんですよね、
へ、
うん、こういう韓国系のものも、うん、で、まあ、ワールド系って言っていいのか分かんないんですけど、うん、ロッテポランコ選手のチキンオーバーライスとか、
うん、
あの今年、ね、トレンドの一つだと思いますけど、こういうこうトレンドを取り入れる速度もこう速くなってきてて、
おしゃれ
で、先ほどちょっとね名前出しましたけど、ベルーナドーム、西武ライオンズの本拠地ベルーナドームでは、メキシコ料理店エルズメキシコという、うん、メキシコ料理の売店ができまして、はい、ここですね、ケサディーヤっていう、まあ、あの中にねチーズが入ってる、うん、まあ、美味しいメキシコ料理が売ってるんですけど、それよりも特筆すべきはですね、テキーラのショットを売っているという。
やばいじゃないですか、
はい、いいのかって思ってたんですよ、
ね、で一応西武ライオンズの方曰く多少アルコール度数は落としてるということだったんですけども、あのちょっとね、あのキュッと試しに飲んでみましたら、うん、あのちゃんと気持ちよくなりましたので、はい、皆さんあの飲みすぎに注意の上でちょっとこうね、
結構ね野球場といえばビールだけど、はい、まあでもいいね、こう夏場なんかいいんじゃないですか、カッツってね、
グインって上がるって言ってましたもんね、
うん、
そう
聞いたことないですね、スポーツスタジアムでテキーラのショットっていうのは、うん、
メキシコ料理としても美味しい、
美味しいです、ものすごい美味しいです、うん、で西武の中南米の助っ人外国人選手が試合開始前に並んでますいつも、
うん、テキーラやってないだろうね、
テキーラはやってないと思いますけどね、
でもなんかその方がやっぱりなんていうかな、やる気出そうな気がしますよね、
そうですね、
慣れた味の方が、
うん、あとこういうほら、韓国系のこういう チーズタカルビ丼とか、うん、こういうのって、ね、若い子はやっぱその好きだから
大好きです
よね、そうなんですよ、で、うん、なんでこういう料理がスタグルとして増えてきたかっていうと、単純にやっぱ世間一般で食に関する多様性みたいなのがやっぱ受け入れられてきてるからだと思うんですよね、あの僕フェスのご飯の研究とかもするんですけど、スタグルのご飯と並行して、うん、フジロックのご飯とかでもやっぱりワールド系苦戦してたっていう話をよく聞いてたんですよ、ね、
昔は、
あ、そうです、あのやっぱり売れるのって普通のもの、おにぎりとかラーメンとか、なかなかワールド系はね苦戦傾向にあったらしいんですけど、
チャレンジしないというか、うん、
だけどやっぱりね、野球場でさえこうやって多様性が出てきたっていうことは、やっぱね世間の食に対する多様性がかなりこう出てきたんじゃないかなと思います、ね、
逆にさ、そんなさ、その我々はそのなんかさ、冷たいやる気のない弁当とかさ、それデフォで慣れてるけどさ、うん、今の若い子ここにいくらでもあんのにさ、なんでわざわざそんなもん食べるのってことになっちゃうもんね、
じゃあコンビニで食べるみたいになっちゃいますもんね、
そうそうそうそう、コンビニ弁当の全然美味しいんだからさ、うん、ね、ということで、まあ、淘汰されていくとこもあるかもしれない、世界のグルメ増えてきたという話でございます。ポイント2つ目なんでしょうか。
はい、2つ目はこちらです。日本一おいしい球団が誕生。
でかく出たね、
日本一、
はい、だってさ、エスコンフィールド、
はい、
ね、がやっぱいいよっていう話はずっとしてたよね。
そうなんですよ、昨年誕生した北海道日本ハムファイターズの本拠地エスコンフィールド、
マミリさんがもう2回ぐらい始球式ライブやってますよ、
うん、
うん、本当にね、
でも僕も美味しい美味しいと、スタそこのスタグルがすごいっていうのでね、昨年この番組で話させてもらったんですけども、エスコンを超える球団が誕生しました。
もう、
はい、
早
ない、僕はまさか1年で更新されるとは思わなかったんですけども、今年からですね、プロ野球2軍の球団が増えたんですよね。
これプロ野球2軍ってその要するに J2 じゃないけど、
ですね、というかは、若い選手を育成するようなリーグと考えてください。まだその高校出たばっかりの選手とかが あの出場するような、
あ、
そうですそうです、
なるほどなるほど、
ユースと考えた方がいいかもしれない
ですね、ユースね、
サッカーで例えるなら、
でそれって各チームがあるんだけど、その要するに専門の、はい、そこ専門の球団ができた、
そうです、2軍専門の球団が2球団増えまして、はやて富士山という静岡にできたチームと、うん、オイシックス新潟アルビレックスベースボールクラブという新潟にできたんですけども、うん、このオイシックス新潟アルビレックス、ここのスタジアムグルメが僕は日本一美味しいと思います。
だってさ、名前がもうさ、オイシックスじゃん、
オイシックス、まずオイシックスのが美味しいですからね、うん、
絶対ですね、
はい、つまりもう打ち出してるってことでしょ、
これ。そうです。で、球団のキャッチコピーが日本一美味しい球団なんです。
打ち出してるの、
はい、
日本一強いじゃないんでしょ、もうね。
そうです、あの強いよりまず美味しいの方が先に立ってるという
これでも発明だね、そこを売りにするってね、う
ん
う
ん、だってそれ行きたくなりますもんね。
このさ、アルビレックス、オイシックス新潟アルビレックスベースボールクラブ、これってその母体がそういうなんか食品のなんか、
そうです、母体がオイシックスなんで、うん、
オイシックスって会社だ、
はい、
あ、はいはいはい、
で、そこが、そこの食品提供のノウハウっていうのが、うん、もう全部下に降りてきてるので、球団の方に、う
ん、どんなものが、
あのですね、主に新潟の食材を使って新潟の、まあ、名産を作ってるっていう感じなんですけど、うんうん、あの雪下人参って有名なんですよね、うんうんうん、でそれで、その人参を使ったポタージュとか、あと缶ずりってわかります、あのちょっともみじょうしみたいなちょっと辛い調味料なんですけど、豚串ってこうスタジアムグルメではちょっと定番だと思うんですけど、それ缶ずりをつけてちょっとこう食べるっていう、
そんな美味しいじゃん、
はい、すごい。でこの豚ももちろんあの新潟産の、はい、国産の豚を使ってるんですけども、ま、中でも僕がすごいおすすめしたいのがですね、うん、ビーフジャーキーなんですよ。
ビーフジャーキー、
まあ、写真見せていただきましたけど、こんなでっかいの初めて見ました。
あの僕らが思ってる店で売ってる乾き物としてのビーフジャーキーじゃなくて、
じゃないんですよ、これもうね、牛脂が滴ってるんですよね、
もう作りたてっちゅうか、
そうです、あの炙りたてっていう感じで、
しかもなんていうの、もうでかっていう感
じ、
ね、うん、ガブリつく、
そう、こうちょっと湿ってるんで、まあ、ちょっと干し肉ってではないんですけど、うん、こう肉感はかなり、
てかめちゃくちゃ美味しそうじゃん、
ね、ジューシーな感じしますね、
うん、これが何、ビーフジャーキーが、やっぱり
これがやっぱ僕はまずあのおすすめで食べていただきたい、
美味しかった、
はい、めちゃくちゃ美味しいです、もうこれもうビール、これこの1枚だけで2杯はいけますから、う
ん、ビール、そんなに、
はい、
ちょっともうあれだね、
オイシック
スご飯野球そっちのくて、ね、でもね、
はい、うん、で締めにぜひ召し上がっていただきたいのがですね、うん、必勝オイシックス新潟キッズカレーですね、うん、子供用のカレー、うん、なんか辛くないですけど、うん、かといってこう甘く作ってるわけじゃないですよ、
うん、
あの子供騙しで作ってないっていうか、ちゃんとスパイスが効いてるカレーなんですよ、なんですけどこうあの子供でも食べれるような、うんうん、あの味に調整してくれてて、う
ん、ちゃんと野球のボール調のちょっとね、お子様ランチ風のデコもしてるけど、なめらんない、
そうなんですよ。で、あのこれぜひゴスペラーズの黒沢さんにも食べていただきたいんですけども、本当にですね、試合見ないでカレー食べて帰る人がいるらしいんですよ、もう。
ああ、もはや、は
い、ご飯食べに来てるんだ、
はい、そのぐらい美味しい、
カレー食べて帰るだ、お前へ
え。僕ね、やっぱ新潟ね、あのこれまで美味しいスタグル紹介するときに、スタグルだけど美味しいよっていう紹介の仕方をしてたんですけど、うんうんうん、僕オイシックス新潟のスタグルに関しては、うん、新潟になんか美味しい店ないって聞かれたら、まずスタジアム行けと、
もうなのにじゃねえんだ、もう
あそこの店のあそこのスタジアムの食事が美味しいから、野球はとりあえず置いといてスタグルを食べに行けって言えるぐらい美味しいです、
野球場はこれどこにあるの、新潟で、
これはですね、新潟市内にあるんですけども、うんうん、長岡の方でも、試合をやることがあって、ただそっちにもキッチンカーを出してるらしいので、どこに行っても
試合があるところには、はい、
試合があれば、スタグルは食べられます、
うん、野球場の名前、新潟球場みたいなことじゃなくて、
あ、ハードオフエコスタジアムと言いますね、
ハードオフ
新潟市内の
ハードオフエコスタジアム、
はい、エコスタと呼ばれてます、
エコスタ、
はい、
これはさすがに試合があるときしか食べられない、
そうですね、さすがにまだね、あのエスコンみたいに試合がない日食べられるわけじゃないんですけど、うんうん、まあ、試合があれば食べられます
ね。でももはやそれ級ってことだよね、
いやーすごいですね。で、あのあまりにもこう試合見ないであのカレー食べて帰る人が多いので、うん、カレーだけ冷凍なりなんかこうね、パックにして、うんうん、チルドパックかなんかでこう販売しようかっていう計画もあるとかないとかという話でございました。
まあでもさす
が、お土産にもできるじゃない、
う
ん、
でもまあ見てこうよ
見ながら食べると多分美味しいよ、
見た上でさ、うん、こんなに美味しい上にもう押したくもなるみたいなさ、うん、感じになるかもしれないしね。新潟 いいじゃない、ちょっと動機できたわ。いやこれ
本当に美味しいんで、
なりました、
はい、うん、はい、ということで、推しはですね、オイシックス新潟アルビレックスベースボールクラブの、スタジアムでしてございます、うん、はい、ということで、ここまではあくまでですね、あのなんていうの、最近の傾向の話でございまして、今日はワンショットでですね、カルチャーワンショット、矢吹さんに1個、それでもこれだというおすすめのスタジアムグルメご紹介いただくことになっております。何でしょうか。
はい、私のおすすめグルメはこちらです。東京ヤクルトスワローズ長岡秀樹選手の特製牛ハラミ焼きのり弁。
おー、来た。
というわけで今日はですね、
いいんですか、
はい、のり弁持ってきました。
やばい、のり弁なんだ。
へー、
これですね、あの、のり弁一の屋さんが手掛ける特製弁当でして、
まずこれが、あ、パッケージね、
はい、
かわいい。
お
ー、美味しそうでしょ。
すごいすごいすごい、ずっしりだよ、うん、
中詰まってるな。
結構具沢山です。
でこれ下にご飯も埋まっちゃってるもんね。
そうです、その海苔弁が分からないのよ。
もう下に海苔弁が埋まってるんですけども、うんうんうん、あのこれね、長岡選手、東京ヤクルトスワローズだけでなく日本を背負って立つと言われているショートストッパーなんですけども、うんうん、長岡選手からのリクエストでお肉メインの こだわり海苔弁になっております。でお値段税込みで1800円、うんうん、ただ、ほとんどのスタグルがですね、まあ、肉と米だけみたいなものが多い中、これ宇垣さんご覧になって結構バランスいいじゃないですか。
だって
野菜もある、海苔もある、
で
ごぼうもある。
牛ハラミ焼き海苔弁っていうワードになんていうのかな、収まりきってないよ全然。
この、 あの蓋のところにね、何が入ってるかいっぱい書いてらっしゃるんですけど、もうぎっしりよ。
そうで、蓋のところに卵って書いてあるじゃないですか、
うん、
卵見えないじゃないですか。
見えない。
ちょっとどこにあると思います。ちょっと食べながら探してみてください。
え、結構食べないと分かんないじゃん、
ね、中にあるってこと。
まず
さ、山さん、のりがやっとこの中、鳥さんの下にやっと見つかる。
ちくわの揚げもドーンってくるしさ、
これ美味しそう。アスパラかな、美味しそう。
え、ちょっとね、なんかね、中に埋まってて、
すげえな。
下これ見て、これ
すげえな。
この見えますかね、このここに海苔がこうこうやってジューシーなのが顔を出しますね。
あとさ、お肉の下に玉ねぎ引いてあるの私大好き。
あ
お肉の味を吸ってます。
絶対この問題の、じゃあハラミいただきますか、これね。
え、じゃあ私このきんぴら食べよう。絶対美味しい、う
ん、あのね、今まあまあ温度落ちてるけど、
うん、
全然硬くなってないから柔らかい、
うん、
ね、タレうまっ。
まだ卵見つからない、
はい、これね、卵を発掘するした時が、うん、あの最上の喜びを得られるんですよ。
あと脇っちょにそぼろみたいのもついてるし、
ね、
めちゃくちゃこれ、俺さ、こんなになんていうの、この大きさにこんなに種類入ってる弁当初めて見たんだけど。
そうだからもう今ね、スタグルだからとかじゃなくて、普通にこれぐらい美味しいお弁当じゃないと売れないんですよ。
なるほどね。
本当に卵ない。
長岡さん、でも長岡さんがでもちゃんとね、
そうです、
やったんだもんね、これ、うん、プロデュースね。え、応援したくなるわこれ、こんな美味しいもん。
うん、
何食べた、
巻いてるやつです
ね。あ、巻いてるやつね、これ美味しそうだね。
うん、何でしょうこれ。
もう東京本とか終わっちゃいましたね。
これちょっと今日のご飯にします、
はい、
でもめちゃくちゃ美味しい。
全部美味しいよこれ。
お肉まずすごいびっくりしちゃった。すごいクオリティ、あのその辺の焼肉弁当よりも美味しい、
う
ん、これ、
う
ん、
もうこれ作り置きしててもずっと美味しいので、
ちゃんと、うん、ちゃんとこう冷たくなっても美味しいようになってる、う
ん、なんかこの見た感じでドスンとくるかなと思ったら、女性でも多分、
いや本当これ、うん、女性で、購入されてる方すごい多いので、
うん、
鶏天もうまっ、うん、か全部うまい、うん、
このね、きんぴらも美味しかったです。
これはやばいね。なんかさっきのさ、いろいろこうなんていうの、変化球で来るものが増えて美味しいっていう雰囲気もあったけど、
う
ん、こういう王道なんだけど、
ね、
うん、
でも全部が質高いっていうのはこれすごいですね。
ちょっとこれは今日の夕飯すっごく美味しいです、うん、
完全に今日の夕飯です。
これどこで食べられるんですか。
これはですね、神宮球場の中で
なんと
購入できますので。
近いじゃん。
てか神宮球場やっぱ美味しい、
美味しいんですよヤクルトは。さすがに親会社が食品のところはどこも美味しいです。
そういうことだ、
は
い、そういうことだ、そういうことだ。ぜひ皆さん、こちらのですね、東京スワローズ、長岡秀樹選手の特製牛ハラミ焼きのり弁、うん、1800円ですけど、正直これ安いと思います。
いや本当に
最高です。
すごい、
うん、ちょっともう食べることに専念したいんで、
早く食べたい。絶対取っといてね、絶対取っといてね、
番組を終わらせようかな。 ということになっておりますというスタジアムグルメでございました、うん、最後に、矢吹さんからぜひお知らせごとなどお願いいたします。
はい、ですね、こういったですねスタジアムグルメの簡単な歴史をですね、7月23日発売のサンデー毎日という雑誌に、うん、寄稿しております、うん、はい、はい、そちらをね、ぜひ、ご一読いただければなと思うのと同時にですね、この番組でもおなじみのチャッピー加藤さんと、うん、一緒にですね2024年、プロ野球スタジアムグルメ選手プロデュースメニューベスト50&トホホ10というイベントを、だいぶ先なんですけども11月5日火曜日、阿佐ヶ谷ロフトで行います。
これね、はい、正直トホホはトホホで楽しいんですよね。
そうなんですよ、あのね、うん、トホホの方が盛り上がるんですよ。
確かにちょっとたまにはそれもね、はい、うん、いいかもしれない。
あのこちらの阿佐ヶ谷ロフトのホームページですでにイベントのチケット販売しておりますので、うん、気になる方ぜひ皆さんいらしてください。よろしくお願いします。
いや、しかしうま、
すごい、
のり弁一の靖国通り本店、やっぱこういうとこはちゃんとやってんだ。
美味しいものだと思ってませんし、もっとこう、うん、片手間っていうか、はいはいはいはい、レンジでチンみたいなこうイメージがあったので、うん、すごい、行きたくなった。
後でスタッフが美味しく食べましたじゃないです、絶対持って帰るから。
私が食べる、
ごめん、悪い、完全に、ね、お願いします。最高。ということで今夜のゲストはライターのカルロス・ヤブシさん。あとそうだ、さっきのさ、798アートゾーンの話、
はいはい、北京の話ですね、
芸術クールの、うん、これの話もぜひね、
あ、そうですね、ちょっとぜひ呼んでいただけたら、
う
ん、ね、
やりましょう、特集でぜひ、ちょっとすごい興味あります、うん、ということで、カルロス・ヤブシさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
TBS ラジオ from 東京若坂、メールアドレス歌丸@tbs.co.jp、 ナンバーワンカルチャープログラムアトロク2。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。